重点課題は暮らしに安心、未来に希望を。2つの重点課題、1、暮らしに安心を実現、新型コロナ物価高騰緊急対策第8弾。最初に、暮らしに安心、コロナと物価高騰から市民生活を守り抜く市政の発展に向けた2つの取り組みについてです。1つ目は新型コロナ物価高騰緊急対策第8弾についてです。昨年来の急激な物価高騰が市民生活を直撃する中、蕨市では緊急対策第7弾として、昨年9月、10月の水道基本料金2ヶ月分無料化や、11月のスマホ決済を活用した消費者・事業者支援に続き、12月からはオリナスクーポン事業に取り組んでいるところですが、物価高騰は依然として厳しい状況が続いています。12月の消費者物価指数は前年同月比 4.0% 上昇で41年ぶりの高い水準となり、今年も4月までに7000品目以上の食品の値上げが予定されており、電気やガス料金もさらに値上げの申請が行われている状況であり、市民の皆さんからは悲痛な声が寄せられています。一方、賃金については現在春闘が行われていますが、賃上げの波が中小企業や非正規労働者にまで広がるにはまだまだ時間がかかると言われています。そこで今回、蕨市では物価高騰から市民生活を守るため、総事業費約3億4800万円からなる緊急対策第8弾を実施することとしました。第1は水道基本料金4ヶ月分の無料化です。これは市内のすべての家庭と事業所を対象に、水道基本料金4ヶ月分を無料化するもので、一般家庭で3960円、事業所で4400円の負担軽減となります。第2は、保育園、幼稚園、小中学校の給食費4ヶ月分の無償化です。これは特に物価高騰の影響を強く受けている子育て世帯を応援するため、保育園、幼稚園、小中学校に通う市内のすべての子どもたちを対象に、給食費4ヶ月分を無償化するものです。第3は、地域活性化、消費者応援事業の第4弾です。これはスマホ決済を活用し、支払い額の 20% をポイント還元することで、市民、消費者の家計を応援するとともに、市内店舗の売上アップにつなげていくものです。キャンペーンの実施は6月を予定していますが、5月には市内すべての公民館でスマホに不慣れな高齢者の皆さんを対象としたスマホ教室を開催します。第4はポストコロナ地域活動支援事業です。これは防災防犯活動やゴミ環境問題、地域での交流など、住みよい街づくりを進める上で重要な役割を担っている町会に対し、ポストコロナにおける活動再開を支援するため、一つの町会に30万円を上限に補助するものです。第5は、抗原検査キットの配備です。これは、今後の感染の再拡大に備えて、抗原検査キットの備蓄を行うもので、市民の皆さんの安心につなげていきます。新型コロナワクチン接種事業の推進。2つ目は、新型コロナワクチン接種事業の推進についてです。蕨市では昨年9月よりオミクロン株対応ワクチンの接種に取り組み、接種率は高齢者で 75%、全体では 45% となっています。当初、ワクチン接種は3月末までとされていましたが、2月8日、厚生労働省から新年度の接種について、重症化予防を主な目的として、すべての人を対象に秋冬に1回接種を行うとともに、高齢者など重症化リスクの高い人には加えて接種を実施すること、小児や乳幼児への接種も継続する方針案が示されました。この方針は最終的には3月上旬までに決定される見込みですが、蕨市では令和4年度予算のワクチン接種事業費において約2億5000万円の執行残が見込まれることから、これを新年度に繰り越して引き続き速やかにワクチン接種を推進できるよう、地元医師会の皆さんとの連携をしながら必要な接種体制の構築を進めてまいります。2つの重点課題、2、未来に希望を持てる市政の実現、次に未来に希望が持てる蕨の飛躍に向けた3大プロジェクトの推進について申し上げます。蕨の飛躍に向けた3大プロジェクトの推進、 括弧1、私立病院の建て替えで誰もが健康に暮らせる町わらびへ。三大プロジェクトの一つ目は、私立病院の建て替えで誰もが健康に暮らせる町わらびへの取り組みです。私立病院は救急医療や市内で唯一出産できる医療機関であるなど、地域の中核病院としての役割を果たすとともに、新型コロナへの対応においても発熱外来や入院患者の受け入れなど重要な役割を担ってきました。同時に施設の耐震化や老朽化対策が大きな課題となっており、この間施設整備検討委員会において今後の整備の方向性について検討を進めてきましたが、先月報告書がまとまりました。検討委員会では、市の公共施設等総合管理計画の方針に基づき、既存施設の耐震化を含む長寿命化を基本に検討してきましたが、耐震化工事による病床の減少や病院機能の低下などの影響、すでに建設から52年経過し、多額の費用をかけても安全に使用できる期間が短く、中長期的な財政負担が大きいことから、既存施設を耐震化する手法は適さないものであり、建て替えすべきとの結論に達しました。市ではこの報告を受けて、今後私立病院の建て替えを進めていく方針を決定し、引き続き建て替えの手法について検討を進めるとともに、多額の資金が必要な事業となることから、今議会に私立病院建設基金を設置する条例と、基金に10億円を積み立てる補正予算案を提出させていただきました。私は少子高齢化、人口減少社会において、選ばれるまちづくりを進めていく上で、私立病院の存在は、わらびにとって大きな強みであり、新私立病院の建設は、わらびの未来への発展に向けて重要な事業になると考えています。新年度中には建て替えの手法を決め、新病院の建設に向けて大きな一歩を踏み出してまいります。また、新私立病院の建設と合わせて、わらびにおける健康づくりの取り組みをさらに発展させるため、新年度には第3次健康アップ計画を策定し、スマートウェルネスティーを目指してまいります。括弧2、わらびの飛躍につながる、わらび駅西口再開発事業の推進。二つ目は、わらび駅西口再開発事業の推進です。この事業は、わらびの新たな顔となる駅前広場の整備や魅力的な商業施設、都市型住宅、そして行政センターや図書館など公共公益施設を整備するものですが、まさにわらび市が選ばれる街として未来への飛躍に向けた中核となる事業であります。昨年8月から、地区内の道路を封鎖し、建物の解体工事が始まっており、1月末には地区内のすべての既存施設の引き渡しも完了し、いよいよ本格的な建設工事の着工に向けて動き出しています。新年度予算では、再開発事業への補助金として約3億2800万円を計上していますが、今後も事業主体である再開発組合に対して支援を行いながら、令和8年度の竣工を目指してしっかりと事業を推進してまいります。括弧3、市民サービスと災害対応の拠点となる市役所の建て替え。3つ目は、市民サービスと災害対応の拠点となる市役所の建て替えですが、いよいよ今年の秋には建て替え工事が完了し、新庁舎の開庁を迎えることとなります。新庁舎は、歴史、文化を生かし、未来のわらびを創造、人と環境に優しく、市民に親しまれ、安全でコンパクトな庁舎の理念に基づき、免震構造を採用して安全性が極めて高い構造となっているほか、各階に多くの相談室を設け、1階には玄関にわらび市にゆかりのある絵画などを展示できるスペースを設けるとともに、市民の皆さんがイベントなど多目的に使えるスペースやカフェを整備し、そこには Wi-Fi 環境やわらびブランド品なども備える予定です。その他、休日などはカフェスペースと一体で利用できる玄関庭や通り庭、また従前より広くなる駐車場は市民のイベントなどにも活用できます。そして今後、工事の進捗とともに建物の外観が姿を見せることとなりますが、中山道の歴史をイメージしたデザインとなっており、まさにわらびの新しいシンボルとなる施設であります。さらには新庁舎の開庁に合わせて、 マイナンバーカードで住民票の自動交付などを行えるマルチプリンターの設置や、書かずに申請を行えるスマート窓口の導入など、市民サービスの向上と自治体 DX の推進を図ってまいります。選ばれるまちづくりを加速化する3つの重点事業、括弧1、妊娠期からの切れ目のない支援と教育の充実、次に着実に前進してきた選ばれるまちづくりをさらに加速化する3つの重点事業について申し上げます。重点事業の1つ目は、妊娠期からの切れ目のない支援と教育の充実です。これまで大きく前進してきた子育て支援と教育をさらに拡充し、子どもたちの笑顔を輝くまちづくりを進めます。まずは妊娠、出産、子育てを切れ目なく支援する総合的な対策を進めるため、子ども家庭総合支援拠点と子育て世帯包括支援センターの機能を一体化した子ども家庭センターを新庁舎開庁時に設置し、新たに開始する子育て世帯訪問支援事業により、妊婦から子育て家庭、ヤングケアラーまで支援が必要な方への家事・育児支援を行います。また産後ケア事業を拡充し、子育てへの不安や心身の不調を感じる家庭を対象に、短期入所型と通所型の支援を開始します。さらに市独自に新生児1人当たり5000円を給付する子育てファミリー応援給付金をスタートします。次に教育の充実では、蕨市ではこの間、国に先駆けての市独自の35人程度学級の実施や、児童生徒1人1台のパソコン整備、英語4技能テスト、 G-TECの導入などに取り組み、わらびの子どもたちは学力でも体力でも素晴らしい成果を上げてきましたが、新年度からは全児童生徒のパソコンにデジタルドリルを導入し、基礎学力のさらなる向上と一人一人の理解度に応じた学びを進めます。また学校体育館へのエアコン整備について、東省と南省の設置工事、西省、中央東省、塚越省での設計委託を行うなど、子どもたちの教育環境の一層の向上を図ります。括弧2、防災都市づくりの推進。重点事業の2つ目は防災都市づくりの推進です。秋に開庁する新庁舎は、免震構造により震度6強から7の地震にも耐えられる建物である上に、災害発生時には速やかに災害対策活動を可能とする災害対策本部機能、災害用資機材の備蓄や非常用発電機設備、非常用排水槽などの業務継続機能を備えています。さらに新庁舎には災害発生時の被害情報や避難所情報を収集、一元管理できる防災情報システムを導入し、新たに整備するデジタル MCA 無線と合わせて情報通信体制の強化を図ります。また災害対策の基本となる地域防災計画については、近年の大規模災害の教訓や課題を踏まえて大幅な改定を行う予定です。加えて消防本部では、現在の蕨市令1に変えて、新たに災害救助用資機材搬送車を導入するとともに、蕨市消防団第3分団の消防ポンプ自動車の更新を行うなど、消防防災力の向上を図ってまいります。括弧3、日本一のエコシティ蕨を目指す取り組み。重点事業の3つ目は、脱炭素社会に向けた取り組みなど、日本一のエコシティに向けた施策の推進です。地球温暖化による気候変動は、すでに世界的な異常気象による災害の多発化など深刻な影響を及ぼしており、脱炭素社会の実現は日本と世界の未来存続に関わる重大問題となっています。現在第3次環境基本計画の策定を進めていますが、新年度からはこの計画に基づき、日本一のエコシティに向けて意欲的な取り組みを進めていきます。第3次環境基本計画の素案では、重点プロジェクトとして再エネ・省エネの加速化、ソーラー蓄電池・ステーションの導入、カーボンオフセットの取り組み、エコグリーンの実行、そしてゼロカーボンシティ宣言という5つの計画を掲げていますが、新年度においては早速再エネ・省エネ加速化プロジェクトに着手します。 地球温暖化対策、設備等設置費補助金を抜本的に拡充し、個人に対しては太陽光発電システムへの補助金を15万円に拡大するとともに、新たにリチウムイオン蓄電池や EV 電気自動車、EV の蓄電を家庭で活用するシステムである V2H などを補助対象に加えるとともに、太陽光発電や蓄電池については市内事業者にも補助対象を拡大します。さらにエコグリーン実行プロジェクトについて、シェアサイクル事業を民間事業者と連携して実施していきます。